番組始まって早々ではございますけれども、
はいはい、
ちょっととあるねツイッターの、から DM 来てますので、ちょっとそちらをご紹介させてください。
はい、ご紹介いたします。こちらラブパンタンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、こんばんは。
こんばんは。
夏の夜長にレイジングループを推薦します。
はい。
ミステリーかつサスペンスかつ人狼ゲーム、クリアの暁にはお二人の推しキャラをお聞きしたいところですということでございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそのね、うん、前々回ぐらいにやったねグノーシア会とかもそうですけれども、
はい、
サスペンス込み込み で、
うん、
でちょっと怖い展開もあるような、
うん、
人狼ゲーム。
人狼ゲーム。
あの、グノーシア会で俺人狼ゲームはあの、
うん、
反射的に苦手意識があるって話をした
のはあるんですけれども。そうね。初回が大事って話ね、
っていう話もね、ちょっとさせていただきましたけれども。はい、これね、あの、パンタンさんと直接ちょっとお話しする機会が、近日あったんですよ。
うん、おうほうほう。
それはですね、あの、パンタンさんも、あの、別の番組であの、うん、っていう番組をやられてるんですけれども。
いいですね。はい、
その時に、うん、
はい。
メガドライブミニ2の発売が発表されて、
うん、
私とパンタンさんで、どんなゲームが収録されるんだろうねみたいな話をちょっと実際お話ししませんかっていうお話をいただいたんですよ。
ああ、収録ソフトの予想ですな。
そうそうそう。うんうんうん、っていうのを、あの、セガが大好きですっていうのを貢献してきた私と、
うん、
させていただきまして、ちょっといくつかね、そういうお話させていただいてるんですけれども。
いい。
まあ、よかったらね、あの、ツイッターの方でそちら告知させていただいてますので、ちょっとよかったらチェックしてみていただけたらなと思うんですけれども。うん、まあ、そういうので、あの、昔出ていたゲーム機を小型化して、専用のキットとして、
うん、
で昔のゲームができるようになりましたっていうのが、まあスーファミミニでもあったし、
そうね、
メガドライブミニっていうのも第1弾も出てましたし、
うん、
っていうのとはちょっと別に、あのプレイステーションでも、はい、あの Xbox ゲームパスがあったりとか、
はいはいはいはい、
でプレステでいうプレイステーションプラスがちょっとバージョンアップして、まあサブスクリプションサービス始まりましたみたいなさ、
ね、過去のソフトいろいろ遊べるよっていうやつね、うん、
昔から考えたらまあありえないようなことがめちゃくちゃ続いてるじゃないですか。
ね
え。たっさん、今の、そのゲーム、その業界の事情みたいなものを考えてさ、どう思う？
ああ、なんだろうな。便利になって非常に良いとは思うけども、
うん。
まあ、正直あの、ゲーム屋とか行ってパッケージ見てるのが結構好きなタイプだったんで、
そうだよね。
そういうのがなくなってくるのはちょっと残念な気がしなくもないかなとは思うし、
うん。
え、単にこう、いろいろね、好きにやれるようになったじゃない？いろんなゲームをね。
うん。
でも、時間は有限だからさ、
うん、
結局ね、全部が全部やれるわけでもないから、なかなか難しいところではあんなと思うんですけども。
なというか、うん、その、否定をしたいわけじゃないっていうことをちょっと前置きさせてね、この話。
うん。うんうん、
なんというかな、思ったことなんだけど、その、もちろんゲーム屋さんだったからってのもあった上でね。
はいはい。
ソフトとかを実際生で現物を見るっていう楽しさがあるっていうのはお伝えしたいところではあるんだけど、
うんうん、
何よりも本当にこのゲームソフトっていうものがメディアとして存在しなくなっていっている、
う
ん、いつかこうなっていくであろうという予想がされていた上でね、
うん、
本当にそういう時期が来たんだと思って、
とうとう、
そう、なんかついてけてないだけなんだよ。
おうおうおう。
でも逆に言うと、
うん、
つい最近、
うん、
もうほんとちっちゃい子ね、
うん、
まだ10歳になったばっかの子とかと話しててさ、
うん、
もう CD とか DVD っていう言葉すら知らないみたいなさ、
言葉すらも、
あ、だからもう、え、何それって言われるレベルのさ、
あら、
反応されたこともあったりしたから、
あらららら、あ、
これが本当にこのジェネレーションギャップっていうものなんだっていう感じね。
そっか。
まあそこに対してね、あの、もっといろいろ順応していかなきゃみたいな感覚がないわけではないんだけど、
うん、
でもやっぱそのゲームソフトをさ、買ってきてさ、パッケージ開けてさ、
うん、
ディスクだったらさ、ゲーム機の中に入れるっていうこのプロセス、
ああ、
すらもないって、なんか俺実感がほんと湧かなくて今。
さあ、そうな。
でもそれはそれでめちゃくちゃ便利になってるじゃんっていうけど、
うん、
そのなんか今まで買い物にわざわざ行ってさ、
そうそうそうそう、
買って家に帰るまでの間に説明書を読むみたいなプロセスって多分もうみんな知らないわけじゃん。
もうないでしょ。
そっか、こうなっていくんだと思って。そう、
家にいながらにして発売日に遊べるですからね。
そうそうそう。いや、便利になったなと本当思うよね。
便利になると同時にちょっと寂しい気もしなくもない。
うん、あと、あの、財布大丈夫かなってちょっと不安になるぐらい買ってしまわないかみたいなさ。
あ、なるほどね。
そうそうそう。もしかしたら逆に本当にそのサブスクでそのゲーム機さえあれば、うん、そのやりたい時にできるようになりますよっていう時代が来るのもすごい便利じゃん。
うんうん。
そう、 ていうことも含めた上でね、ちょっとゲーム業界の躍進って案外知らないことだらけだなってちょっと今も思いますね。
そうな。
はい。ということでちょっと、うん、パンタンさんからいただきましたリクエストとともにちょっとね、ちょっとそういうゲーム業界的なお話とかもちょっと最近思いましてちょっとお話しさせていただきました。
はい。
はい。ということで、番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店でございます。3、2、1。テレビゲームの中林よし！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林徳也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
今回178号店はこちらのソフトをご紹介します。
フロントミッションオルタナティブ。
フロントミッションシリーズの歴史の視点を追っていきたいと思います。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
では前回177号店、ソルト&サクリファイス会ですね。
はい。
感想ツイートをいただいてますので、まずそちらをご紹介させてください。
はい、お願いします。
はい、月島さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ソルト&サクリファイス会拝聴。私も前作が大好きだったのでプレイしたのですが、やはり方向性変わったなぁという印象で、
うんうん、
ダークソウルライクよりは死にゲー 2D モンハンといった感じでした、
うんうんうんうん、
協力プレイを楽しんでいる方もいたのでマルチを重視した結果なのかもしれませんねといただいております。どうもありがとうございます。そうですね、前回も私もタッサンも、
はい、
どっちかというとそもそものゲームの作り方が前作と違うっていうところからお話を切り口入れさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、後々ね、収録終わった後、まあ、クリアしてないんで、僕。
お
う
お
う。で、まあ、軽くちょっとずつやってたんですけど、サンクチュアリやってた時にさ、
うん、
魔法職がまあ不遇だみたいなことをめちゃくちゃぼやいてたんだよね、俺。聞き直してみたんだけど。で、今回のサクリファイスやって、そもそもゲームの作りからちょっとね、根本的に違う部分を感じるみたいな話をしてたけど、
うん、
何よりも、サンクチュアリと比べて、魔法職めっちゃ楽って思いながらやってました。
あ、そうね、うん。
という点で言うと、前作よりは結構スムーズにできてたんだなっていう感想なんですよ。
ああ、なるほどね。
記憶をたどるとね、うんうん。だから、その、ゲームの作りは違うとはいえ、
うん、
やっぱ前作である要素も残ってるから、
まあまあまあ、うん。
変わらず楽しめる部分絶対あるはずだからね、
うん。
ちょっとそういうところもね、実際肌で感じていただいて、皆様がどう思ったのかとかっていう感想もね、聞けたらなと思いますので、よかったらね、お気軽にまた、ご連絡いただければと思います。
はい。
ということで、月島さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、もうお一方、ツイッターからね、はい、久々の商業持ちの方から連絡いただいておりますね。
はい、ご紹介いたします、はい。こちらお名前、コロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林で、フロントミッションオルタナティブが取り上げられて、とても機嫌がよろしいので、久々に、やべえやつ活動、略してやばかつ、でもしましょうかね。
はい、はいはいは
い。ということで、9号からの刺客は、1999年6月24日発売のプレイステーション4ソフト、UFO A Day in the Life でお願いします。
はい。
おそらく番組で今まで取り上げたことのない観察力が試されるタイプのゲームだと思いますが、リスナーさんたちに鍛え上げられた百戦錬磨のお二人であれば大丈夫でしょう、多分。ということでございます。
はい、ということで、はい、やべえやつ。
やべえやつ。
9号さん。
9号。
うん。どうもありがとう。
ありがとうございます。
もしかしたら、その、コロさん的に、
うん、
もしかしたら想定外の可能性もあるかもしれないけど、このゲームさ、
うん、
俺もタツさんもさ、持ってんだよね、実はね。
やってんだよね。
そう、中林で取り上げてないというか、そもそも中林で取り上げる以前から、
そう。
俺もタッサンも実は持ってる、うん。ちなみに、俺は、このゲームをやって、
うん、
最後までやってないんですよ。
ああ、そして、片や私は最後までやっております。
はい。ということで、はい、もしかしたら、コロさん的に二人がヒーヒー言いながらやる姿が、もしかしたら聞けないかもしれないっていう残念な気持ちがもしかしたら浮かぶ可能性があるかもしれないんだけど。
もし
かしたらね。うん。まあ、どのようなゲームかっていうと、
うん。
その、あれアパートだったっけ？
そうそうそう。とあるアパートに、宇宙船が墜落しましたと。
うん。
うん。で、それの乗客たちがアパートのそこら中に散らばっちゃいましたと。
うん。
うん。宇宙人たちをアパートの中から探しましょうというやつですね、
うん。そう。で、宇宙人を捕まえる方法が、要は、普通に目では見えない状態なので、
うん、
今ここに、とある宇宙人がここにいるっていうのを写真を撮っていくっていうゲームなんですよね。
うん、
そう。それがね、画面上では見えてない状態で写真を撮ってるから。
何もないところを写して、宇宙船持ち帰って、うん、改めて現像してみて、写ってたら救助できるっていうね。
そうそうそうそう。うん、だから結構ずっと映像そのままなんだよね。
動きがない時は本当に動きがない。
そうっていうのは確かに感じる部分は、あって、
うん
うん、いや、すげえなんか個性的なゲームだなって思いながらプレイはしたんだけど、
うん、
ちょっと最後までやろうっていうところまでできなかったっていうのが本音なんだよね。
ああ、なるほどね。
でもこれは挑戦しますっつってやってみるとね、
うん、
あのさらにやべえ、あの省エネモードっていうとんでもないモードがあって
何も映ってないものをいっぱい撮るとおい帰るぞって言われる。
そうそうそうそう。写真を撮れる枚数に制限がかけられてる。
制限がかけられてる
すげえゲームだなって思いますけどね。ということでね、私もタスさんもこれまだ所属と所持してるのを確認してますんで、
はい、
よかったらねこちら候補に入れさせていただければと思っております、うん、ということで、はい、コロさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと短いお時間ではありますけれども、まあ、ちょっと今回のそのリクエストから来てる、
うん、
UFO、 まあ、はい、SF だよね。
そうね。
で、今回のフロントミッションオルタナティブ、
うん、
すごいリアリティを感じるものではあるけれども、
うんうん、
近未来、
うん、
まあ、近未来ってほど未来でもねえぐらい、結構実はね、まあ、発売したのはもう20年以上前のゲームだからさ、
そうね。
そう、そっから考えたら近未来を多分イメージしたのかもしれないけれども、
うん、もうすぐそこだよね。
そう、もうすぐそこまで歴史の西暦上は、
ね、
オルタナティブの時系列が始まるぐらいまでちょっと近づいてるんですよね。
だからそろそろ我々乗り込む日が来るかもしれないね。
そう、なんだけど実際ゲームをやってみて、さてこれをじゃあ SF と捉えるのか、リアリティがあるものとして考えていくのかっていうちょっとしたせめぎ合いをちょっと感じたゲームでもあります、うん、
はい、
まずどのようなゲームなのかはレポートでご紹介していきたいなと思ってます。テレビゲームの中林。
1995年2月24日当時のスクエアが発売してきた作品のイメージとかけ離れた、そして悲劇のシナリオで衝撃を与えた鉄と硝煙の匂いが立ち込めるシミュレーション、フロントミッション。2作目にあたるスピンオフ、ガンハザード。そして1997年9月25日に正統続編セカンドが発売。同年12月18日に今作オルタナティブが発売となりました。ガンハザードを除いてシリーズタイトルは緻密な設定をもとに西暦2100年前後の近未来の紛争を題材にしており、今作では時系列の一番古い年代が舞台となっております。シリーズの特徴ともいえる架空の機動兵器、バンツァーの前身となった二足歩行型機動兵器、ヴァンダーバーゲンを初めて実戦に投入した2034年のアフリカ大陸を舞台に物語が始まります。フロントミッションシリーズ4作目の今作は、多くの挑戦的な試みがされており、セカンドの正当進化とは全く違う、後のシリーズと一線を画す作品であり、多くの驚きと賛否両論の評価となっております。ターン制のシミュレーションだったファーストとは根本から違う、すべてがリアルタイムで進んでいく、ステージクリア型のリアルタイムストラテジーで、はじめは、主人公マッコイ率いる、ヴァンダーバーゲン3機の小隊を1ユニットとして攻略開始。スタート地点から任意に指定できるチェックポイント、もしくはレーダー内に表示されている敵ユニットを第3目標まで指定してから行動開始。時間経過とともに前進していくユニットたちと交戦範囲に入ると自動的に戦闘が始まります。RPG などでイメージされる専用の戦闘画面に移行せず、敵味方、合わせてすべてリアルタイムで作戦が進んでいく、大戦略シリーズなどで親しまれている大人向けのジャンルとなっております。操作が忙しいと思われるかもしれませんが、 どちらかといえば重厚な機械操作が主で、作戦がスムーズに進んでいれば一息つきながらでも遊べ、反射神経ではなく洞察力が求められるジャンルと言えるかもしれません。その他、ステージが進めばさらに小隊が追加されていったり、紛争が長期化していくたびに兵器も強化されてゆき、後に敵側もバンダーバーゲンを実戦投入してきたりと、時間経過を重要視した今作オルタナティブ、現在も非常に個性的な作品であり、ヒーロー性や泥臭さを徹底的に排除し、正面から紛争とは何かを描いた今作は、ゲームアーカイブで現在もプレイ可能な作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
中林初と言ってもいい。
おう。
リアルタイムストラテジー。
へい。
他何かタイトル知ってるのありますか？
リアルタイムストラテジーでですか？
うん。
パッと浮かぶのは俺はグリムグリモア。
ああ、バニラウェアの。
うん。
あれリアルタイムなんだ。
そうそうそうそう。
俺やったことないんだよな。そんな感じのゲームなんだね。
うん、そうそうそうそう。
俺、バニラウェアのイメージってどっちかというと横スクロール関連のアクションロープレイのイメージ強かったんだけど、それだけでもないんだ。
オーディンスフィアとかそういう感じのね。
そうそうそう。うんうん、おぼろ村正もそうだったでしょ？
そうそうそうそう。
うん。
あるんですわ、そういうのも。
へー、
うん、
なるほどね。
そうそうそう。
で、フロントミッションオルタナティブは、うん、この作品以外でも、は
い、
その要は横スクロールアクションで出たりとか、
うん、
後に出たエボルブっていうのでアクションシューティング要素が入ってるやつとかもあったりするし、ただ基本的に言うと、ターン制のシミュレーション。
そうね。
で、もうすでに、うん、今回のオルタナティブの作中より、だいぶ時系列が先に進んでるから、
うん、
今作で使ってる二足歩行でいうバーゲンではもうない。
ね、そうなんだよね。
そうそうそうそう。
ずっとバンツァーなのかと思ってたんだよ、最初から。
そう。そのバンツァーの全身に当たるものが、今回のオルタナティブで語られている。
なるほど。
っていう状態なわけですね。うん、なんで、その、フロントミッションやってる時には、だからもうすでに、そのバンツァーが、もう市場に出回っている世界線にあるから、こっちもバンツァー、相手もバンツァーっていう感じの戦闘が多かったんだよね。
うんうんうん、
で、今回に関しては、そのリアルタイムストラテジーであるからってのももちろんあるんだけど、その、こっちもだから正体を組んでてさ、
うん、
一体一体のユニットではなくて、
うん、
で、敵に関しては、そのまだバンダーバーゲン自体が出回ってない状態で。
ね、どちらかというと戦車とかね。
そうそうそうそう。うん、の中にさらにその、生身で作戦に参加している歩兵がいたりとかするんだよね。
あ、いたね。うん。
そう。っていうので、正体、編隊を組んでやる状態で、
うん、
その、バーゲンで撃破しに行くみたいなゲームだったんだけど、
はい。
俺、リアルタイムストラテジーってそこまでそんなに経験があるものではないから、
はあはあ。
やっぱその、ルールを知るまでとか、
うん、
そのなんか自分で動かしたいようにアクションができる類のゲームではないんでしょっていうイメージが、多分熱よくあったせいだと思うんだけど、
ああ
難しいんだろうなっていうイメージだったの。
うん、
ちなみに、はい、じゃあ俺がどう思ったかちょっと置いといて、達さん的にそのリアルタイムストラテジーだ、グリムグリモアはやってましたって話でしたけど、
はい、
実際やってみてどうでしたか？
ああ、まあ、自分のその何、操作性とかプレイスキル、
うん、
とかが、まあ、全く関係ないっちゃ変ですけども、まあ
うん、
あんまり影響しないじゃない。
うんうん、
だし、まあ、指示出したらちょっと眺めてるだけっていうことが多いから、うん、まあまあ、のんびりやっていられるなとは思ってたんだけど、
うん、
相手の出方次第では、操作自体はのんびりはしてるけど、頭の中は結構忙しいってことが多いなっていうのが、うん、やってみてたね。
なるほど。
うん、
俺、ちなみに、これ、オルタナティブ、今回に関して言うと、なんかすごい珍しいというかさ、まあゲームの仕様上仕方ないと思うんだけど、タッサンがクリアを目指してる最中の合間、間で、
うん、
俺もキツネにつままれたような感覚だったんだけど、何面もクリアしないうちに俺エンディング行ったんだよね。
うん。
うん。まあそれは、ゲームの仕様上、こっちが要は有利な戦績を残してクリアをしていくと、
うん、
紛争が早く終わるっていう。
うんうんうん。
そのシナリオ展開が実はあって。 ね、だから特に何かをすることもなく、うん、バンダーバーゲンに乗ったマッコイ注意がね招待を組んで、うん、作戦地域に入っていきます、
うん、
そんな何日もしないうちにそのまま作戦終了で終わるっていう、
作戦が迅速に行われたので相手はなすすべなく撤退していきましたみたいな、
うん、以上っていう、うん、
終了
え、終わりってなったんだよね本当にあれ。
まあ考えてみたら確かにそうなるよねとは思うけど、
うん、
ゲームとしては珍しいよね。
そうそうそうそうそうそう、っていうところに対してリアリティを感じるっていうところもあるし、
うんうん、
で俺根本的に一個、俺ちなみにロボットとか、
はい、
合体ロボットとか好きよ。
おう、
ガンダムもそんな見てないけど、
うん、
ガンダム実際ちょっと見た経験もあったりするし、
はいはい、
その実際にその要は人型をしているロボットを見ていることに対してすごいなんか俺の中でもやっぱ胸が熱くなるような感覚があったりもするんだけど、ただ俺根本的にごめん、
う
ん、俺のこの性格の問題なんだけど、
うん、
二足型のロボットって、
うん、
実際のじゃあ戦車とかと比べて利点どこにあんのってずっと思ってるタイプなの。
かっこいいかな。
ビジュアル。
まあ機能性で言ったらそんな利点ないような気もするけど、
っていうことがあるんだけど、うん、それはもちろん俺はそういうその機械工学に関しての知識がないからなんだけど、実際これを二足にすることとかで、
うん、
何がしかの利点があるのかどうかっていうのをちょっと科学的に説明している人いないかなってちょっと思ったのもあって、っていうのが一つと、うん、そのやっぱ実際のねその鉄でね、
うん、
作ったものだから、
はい、
そのガシャンガシャンっていうそのバーゲンが動いている様を遠目でずーっと見ているっていうのがずっと続くんだけど、
うんうん、
俺個人的に言うとこれもちろんそのフロントミッションオルタナティブ自体がリアルタイムストラテジーっていうジャンルに初めて触れたものであるからってのももちろんあると思うんだけど、
うんうん、
俺一回そのエンディングに行く前に、
はい、
そのゲームのシステムを多少やって理解して、
うん、
あ、こうした方が楽になりそうだなって思って一回一からやり直してんのよ。
あははははなるほど。
そうそうそうそうそう。うん、で、やり直してって思った時のその学習値の問題とかが出てきて。
ああ、ああ、
そう。なんか、特に何かをやってるわけではないけど、
うん、
ただ時間を進めていって敵が攻撃してきて、大砲撃ってきましたとかってなった時に、
うん、
横に避け出したんだよね。
ああ、学ぶことによってね。
そうそうそう、うんうん。で、これ特に俺何もやってるわけではないのに、
うん、
今まで普通に攻撃食らってたじゃんってなったんだよ。
うんうん。
したら、なんか、ふとした時に避けるようになったりとかして、
うん、
あ、これはなるほどと。なんか、戦闘が終わったタイミングで経験値がその何やろ、振り分けで上がっていくんじゃなくて、リアルタイムでずっともう、
そう、そこすらもリアルタイムですよ。
っていう感じで成長していってるんだっていうことを思って、俺すっげえ面白いな、このゲームって思ったんだよ、
うんうん。
で、実際にステージクリアに関しても、こっちはだから、一番最初の招待一つしかないから、
うん、
その招待をどこに向かわせますっていう指定だけをしていくから、
うん、
で、やっていった時に、あ、これ、格好撃破を目指していくのが多分、まあ、一番の攻略の道だろうと思って。
はいはい。
っていうことで、ルールを理解したら、あ、うん、結構スムーズにいけるじゃんってなったんだよ。
うん。
っていう感じのゲームだったんだよね。なんか、俺はだからその最初の固定観念でこのゲーム難しいんじゃないのって。
うん。
ちょっと思ってやった結果、あ、ルールが分かればそんなに難しくなかった。
ああ。
なんで、その今プレイできる人も多分実際ルールさえ分かれば結構スムーズにいけるんじゃないかなって思ってます。
そうね。
うん。タサもなんか結構なんだかんだ1週間ぐらいでクリアできてたしね。
うん。
うん。という感じで、本当にだから最初ちょっととっつきづらい可能性はあるのかもしれないけど、中身を理解して、実際プレイしてみると、
うん、
あ、これ誰でもできるなっていうぐらい結構実はシンプルに攻略が進められるゲームだなって思いました。
テレビゲームの中林。
本作の紛争が起こったとされる2034年3月に実戦使用されたバンダーバーゲン。設定資料では2020年、化学反応による硬質化、軟質化できる特殊な素材を応用した可動調整装置の発明から構想が開始。企業の資金援助によって2025年に開発が開始。2027年、ニューコンチネット合衆国、通称 USN 軍によって実用試験の実施。非常に良い結果を出したものの、高コストが問題であったと記載されています。本作より歴史が進んだ2040年、パーツの規格を統一化することでコストダウンに成功。バンツァーと呼称されるようになり、軍事兵器として各地で使用されるようになります。 時が進み2090年、ハフマン島で起こったラーカス事件と呼ばれる OCU と USN の衝突から多くの悲劇が生まれたファーストから始まったフロントミッションシリーズは、メディアミックスを含め2034年から2174年までのおよそ140年の歴史の断片が語られています。時系列のスタートとなっている今作は、外伝の登場と正統続編の発売に続き、過去を紐解く4作目として多くの挑戦的な要素を取り入れたものになっているのは、プロデューサーを務める橋本氏のインタビューによると、フロントミッションはバンツァーというロボットが持ついろいろな可能性の一つであると話しており、オルタナティブではセカンドの開発チームとは別のチームで並行して制作されたことも相まり、もともと実装されていたシステムは使わない意欲的な挑戦が全体から見て取れます。それはある意味シリーズの象徴であるバンツァーですらないところも挑戦の一つであったのかもしれません。まだ規格が統一されていない時代の機動兵器は高い性能を誇るものの、未だ実戦記録が少ないため、円熟した戦車や戦闘ヘリに翻弄される光景も散見されます。しかし今作の成長要素である学習値によって、作戦期間が進んでいくたびにバンダーバーゲンも成長していき、多くのアクションを体得していきます。新兵器は在来の兵器より性能が高いのはもちろんではあるけれど、圧倒的な戦力差になるわけではなく、まだ発展途上である点を語る作品は今作以外で見ることはないかもしれません。セールスは他作品と比較して振るわなかったものの、プレイした方には強烈に記憶に残っている作品になっております。シリーズを遊んでも味わえない強い個性が詰まった異端児、フロントミッションオルタナティブ。シリーズの歴史を調べながら、歴史の始まりを追ってみていただきたいと思います。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でも他愛のないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回179号店こちらでございます。
はい。
UFO A Day in the Life。
おお、なるほどね。やべえやつ来たね。
かくれんぼしましょう。
そうです。かくれんぼっていうか、まあ、
我々。こっち見つける側ですけど。
そう、はい。私たちが鬼になるわけです
よね。そうです、鬼側ですけど、
はい。はいはいはい。なるほど。うん、ちなみにちょっと補足情報ですけど、はい、この UFO を作ったメーカーなんですけど、
はいはい、
後にね、スイッチでダウンロード販売しました、うん、ムーンっていうね、名作 RPG あるんですけれども、うん、そのムーンを作った前の作品となってます。
はい、
なので、ちょっとご存知ない方も多いかもしれませんけども、うん、大変評価されているゲームですので、ちょっとそちらの方もね、チェックしていただきながら次回お楽しみにしていただければなと思っております。ということで次回179号店は UFO A Day in the Life でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。